本日、私たちにくださる神様の御言葉は、エペソ人への手紙4章11節から16節です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは、私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされて成長して、愛のうちに立てられるのです。アーメン。囲碁に関する用語の中に囲碁くぼんというものがあります。古代中国で囲碁の実力の品格を9つの段階に分け、それぞれの段階に風雅な名前を付けたものです。今日ではプロの囲碁棋士に与えられる初段から9段の別称として使われています。一番下の段階が九本であり、最も高いのが一品です。この囲碁九本を信仰生活に適用してみるのも有益なことでしょう。九本初段の別称は守節です。守る守、拙い節です。自分の拙さを守るという意味です。他人の言葉に左右されずに自分の碁を打つことです。信仰生活においては世俗的な価値観に流されず、人の言葉にも振り回されず、神様の御言葉に従って自分の信仰を守ることです。主日に礼拝の場に規則的に出せることは守節の出発点であると言えます。八品二段の別称は弱愚です。若い弱、愚か愚です。表面は聡明に見えず平凡に見えるという意味です。表面的には碁をそれほどうまく打てそうに見えないので、自分がこの相手に十分に勝てそうに思いますが、実は基本がしっかりしていて相当な水準に立っているということです。あの人は教会には毎週来るけれども何の奉仕もしないのかと思っていますが、実際にはその人がプロの二段なのです。たとえ今は目に見える仕事をしていなくても、自分がどのような種の通路となるべきかを深く考えているのです。七品三段の別称は闘力です。戦う闘、力、力です。戦いの勢いが強いという意味です。相当な碁の実力を持っていて、どの碁の試合でもまた誰ととも競える実力を備え兼ね備えています。まだ磨かなければならない部分もありますが、甘く見れる相手ではない水準に至っているのです。信仰生活においてはとても熱心に奉仕をしている水準です。神様、何でも任せてください、私は全部やってみせますと告白したりもします。神様が私のようにちっぽけでみすぼらしい人間を呼んでくださったことに大きく感激して、この身が錆びてなくなるより主に仕えてすり減ってなくなると決断したりもします。六品の別称は小工です。小さい小、匠の工です。小さな技を持つという意味です。この段階でようやく小さいけれども技を使うことができるようになります。 完全ではなくても語の全体図を読み上げ、極地線ではテクニックを行使しながら自ら語の妙を楽しむ段階です。信仰生活においては前後を問わず熱心に使え、自分が使える方向を考える時期です。どのように使えることが神様に正しく使えることなのか、御言葉をどのように読んで黙想することが正しいやり方なのかを考えながら、自分の間違った部分を少しずつ矯正していく段階だと言えます。五品の別称は用地、用いる用、悟いの地です。知恵を頼りにするという意味です。大きなもののために小さなものを捨てることもでき、語の全体図を見ながら戦略を構想することができる段階です。信仰生活においては知恵を体得する段階です。教会全体を見て仕事をすることができ、足りない部分をどのように補うべきかも知っている、かなり成熟した段階です。自分の信仰生活においても同じです。自分の信仰全体をきちんと評価し、捨てるべきものを捨てる決断を下し、もっと努力すべき部分に邁進します。四品の別称は通遊です。通る通、かすかの遊です。よく通じるという意味です。語の奥深い世界に入って、語の進化を見極める高い数字に至ったということです。信仰生活においては信仰の深い段階に入っています。信仰の余裕もでき、他人の間違いに対しても弱いからそうだと寛大な心で許すことができる段階です。そしてどの場にもいてもクリスチャンの香りを漂わせます。三品七段の別称は具体です。備わる具、体の体です。完全に備わるという意味です。語の技術的な面に精通しているだけでなく、碁盤の前に座ったらいつでも心の平常心を維持できる段階です。人の努力で到達できる最高の実力の段階だと言えます。信仰生活においては人間的 にもとても素晴らしく、信仰的知識も完全な段階です。信仰の分部をすべて兼備した段階だと言えます。二品は別称は座礁です。座る座、照らす礁です。座っていても照らしてみるという意味です。ここからは人間の努力だけではならず、語の才能が秀でた選択された一部の人だけが到達できる境地だと言えます。信仰生活においてもこの段階に至る人はごく少数です。長い間捨てて満たす訓練を通して深い霊性を所有した人です。このような人は隣で見るだけでも勇気を得ます。最後の一品九段の別称は入神です。入る入、神の神です。語に関しては神の域に達したという意味です。信仰の段階としてはキリストとほとんど同じに当たると言います。キリストの形状が私たちの中で完全に完成される瞬間です。プロの囲碁棋士なら段階的に昇段して自分の実力がもっと上がっていくことを望むでしょう。そしてできることなら大会で勝利して点数を次第に上げ、最高の段階である九段受信の水準になることを望むでしょう。今日の本文で私たちも次第に完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するようにおっしゃいました。まず神様は教会のためにお立てになった人々と彼らをお立てになった目的について11節12節でこのように明かししています。 こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、神様が教会に使徒、預言者、伝道者、そして牧師と教師といった役割を置かれたのは、立てられた教会の世話をして責任を取られるためです。それで教会には様々な種類の役割、恵み、賜物、職分があります。しかしいかなる役割や職分も、その役割と職分そのもののために存在するものはなく、いずれも役割と職分を通して信徒を完全な大人にしてお立てになるために存在します。またキリストの体である教会を立て上げるために存在します。しかし信徒を完全に大人にし、キリストの体である教会を立て上げることは、人間の知識や知恵や能力では不可能です。また世俗的な価値観に属するものでも不可能です。ただ神様の御言葉だけが可能です。パウロの第3次伝道旅行期間は約4年間、 AD53 年頃から57年まで続きました。そのうちの約3年間をエペソで過ごしました。パウロの伝道旅行期間中、エペソより長い間とどまった都市はありませんでした。ですからパウロにとってエペソ教会は並々ならぬ愛情の対象だったでしょう。パウロはエペソを離れて複数の都市を訪問した後、エルサレムに行くために船に乗りました。エルサレムへ向かっていた船がエペソから南側に約 45km 地点に位置するミレトに達した時に、パウロはエペソに人を送ってエペソの長老たちをミレトに呼びました。パウロはこの地で最後に対面するエペソの長老たちにこのように頼みました。使徒20章の28節から32節です。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧師させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓練し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。まずパウロはエピソの長老たちに、教会は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会だと言っています。これを胸に刻んでおくべきです。教会の所有主は神様であられるという事実です。この事実を忘却すればあらゆる問題が発生します。教会が創立されて大きくなったら、牧師やいわゆる創立メンバーたちが私の教会だと考えたりします。それで牧会の継承という名のもとに教会を世襲します。しかしそれは間違っています。教会に対するオーナーシップがあると、教会は私のものだは決して同意語ではありません。教会の所有権は神様にあります。そして神様の教会なので、神様が責任を取られます。コリント教会は あらゆる問題の展示場のような教会でした。教会の構成員それぞれが、私はパウロの人だ、私はアポロの人だ、私はケパの人だ、私はキリストの人だと主張し合って、互いに対立して争いました。また彼らは神様から様々な賜物を授かりましたが、どの賜物がもっと大きくて優位にあるかと争いました。偶像崇拝をする人もいましたし、復活を信じない人もいました。さらには自分の母親ぐらいの人と性的犯罪を犯す人もいました。それにもかかわらず、パウロはコリント教会に手紙を送って、コリントにある神の教会へ、すなわち聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと言いながら、コリント教会を神の教会だと迷わず呼んでいるのです。すべての教会は神様が主であられます。ですから神様の教会であり、神様の教会でなければなりません。またパウロはエペソの長老たちに、彼ら自身のために、また群れの全体のために気を配りなさいと言っています。理由は、凶暴な狼、異端や嘘の預言者たちがエペソにやってきて信徒たちを振り回すからでした。パウロがエペソにとどまる間は乱暴な狼を撃退することができましたが、自分が去った後にその役割を担う人たちはエペソの長老たちでした。それでパウロは彼らに、まず皆さんは気を配りなさいと言ったのです。しかしエペソの長老たちが自らに気を配らないといけないもっと重要な理由は、乱暴な狼のような人がエピソの長老の中からも出て信徒たちを振り回し、自分の有益のために群れを荒らし回ることを私は知っているからだと言っています。荒らし回るは歪曲するという意味です。エピソの長老の中で自分の有益のために神様の御言葉を意図的に歪曲する人たちが必ず現れるだろうと言っているのです。聖書を神様の御言葉だと信じる人と言いながらも、自分の世俗的な目的と欲望のためにその御言葉を歪曲することは、他人はもちろんのこと、自分さえも崩壊させ害をきたす狂気となります。そしてパウロはエペソの長老たちに、自分が福音を受け入れるクリスチャンたちのために夜も昼も休まず涙とともに祈り、神様の御言葉で訓戒し続けてきたように、彼らもそのように生きることを望んでいます。また重要なことは、パウロはエペソを去りながらエペソの長老たちをエペソの権力者や資産家に委ねず、主の恵みの御言葉に委ねたことです。彼らを正しく、そして永遠に向けて立てることができるのは、この世の何があっても不可能であり、ただ主の御言葉しかないからでした。私たちも同じです。私たちを立て完全にしてくださるのは、主の御言葉しかありません。この世に属するもので自分を立てようとしたら、多くのものを手にして享受しても虚しさが次第に大きくなります。ただ永遠なるものだけが私たちを完全に立てていくことができます。またパウロの遺言と呼ばれるテモテへの手紙第2で、パウロは若い牧会者のテモテに、神様の御言葉である聖書にいかなるお力があるのかをこのように語っています。テモテ第2、 3章16節と17節です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に唱えられたものとなるためです。神様の御言葉である聖書66冊は神様の霊感、つまり神様の息吹が盛り込まれていて、私たちがこの地での人生だけでなく永遠の人生のために何が正しくて何が間違っているか、何を捕まえるべきで何を捨てるべきかなのかをはっきりと教えてくれています。それにもかかわらず、世俗的な価値観を追求し欲望に従って生きようとする私たちは、正しい教えを捨てて間違った道に行こうとします。そんな道を歩んでいる時に、私たちが神様を正しく見上げれば、神様は聖書を通して私たちにおっしゃってくださいます。その道は正しい道ではありません、あなたは間違ったものを目的にしていますと叱ってくださいます。そして私たちの厳しさを介して再び正しい道の上に立つように強制してくださり、その正しい道を歩むように神様の義で訓練してくださいます。このような過程を通して、私たちが神様の人らしい人、十分に整えられた人として立てられ、奉仕の仕事を行い、キリストの体である教会を立てるようにしてくださいます。このように私たちが奉仕の仕事を行う完全なる信徒、キリストの体を立てるクリスチャンとなることは、神様の御言葉を離れては不可能なことです。完全に大人になろうとする私たちクリスチャンがどこまで達するべきかについて、13節でこのように明かししています。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。私たちが完全に大人になるためには、まず神様の御子を信じることと知ることが一つにならないといけません。信仰と知識の間に乖離ではなく統一性があるべきだと強調しています。信仰ピスティスは真実なものと翻訳することができます。つまり信じることと知ることは人生と知識だと言います。クリスチャンが信仰によって生きるということは、自分の人生とキリストを知ることを分離せず一緒に持っていくことを意味します。クリスチャンが知識ではキリストを知っていると何度言っても、その人生がキリストを知るものでなければ、その人は完全に大人になることができません。また私たちが達するべき境地がキリストの満ち満ちた御丈にまでだと言っています。ところが満ち満ちた御丈の前に小さな数字で2と書かれてあり、本文の下の脚注を見るとギリシャ語10万の御丈とあります。私たちがキリストが求められる程度まで育たなければならないとおっしゃっておられるのです。カチョン市や四院市にあるテーマパークには様々な種類の乗り物があります。乗り物が非常に安全だと思われるものに対しては、乗る人に対する制限がほとんどありません。しかし乗り物が少し危険だと思われる場合は、乗る人に対する身長制限などがあります。それほど危険でない乗り物は身長90cm以上、または身長100cm以上と書かれてあり、もう少し危険だと思われる乗り物は身長110cm 以上、または 身長120センチメートル以上だと書かれてあります。ある乗る者は身長140センチメートル以上だと書かれてあるものもあります。このように身長が一定基準以上でないと乗れない乗り物は、その入り口に身長を測れる身長計ボードがあります。そこで身長を測って自分がその乗り物に乗れるか確認してみなさいという意味です。私が幼かった時の記憶では、一定の高さに木のバーがあって、そのバーに自分の身長が達するか確認するためにその下を通った記憶もがあります。私たちクリスチャンを完全に大人にするために、キリストの満ちた御丈、キリストの十万の御丈というメモリが刻まれたボードや、その高さのバーが設置されてあります。私がその高さを満足させることができるほどの完全な大人になるように仰せられます。パウロは、神様の御子を信じることと知ることが一つとなって完全に大人になり、キリストの満ち満ちた御丈にまで達することを常に渇望していました。パウロは獄中で書いた他の手紙であるピリピへの手紙でこのように告白しています。ピリピ3章7節から9節です。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて、神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。過去にパウロは律法を信じて生きていました。律法に従って生きることが最上の人生であり、それは自分にとって最も大きな徳となると考えていました。一方、イエス・キリストに従うことは最悪の人生であり、それが自分にとって最も大きな損をもたらすと考えていました。しかし、ダマスコに向かい自分のもとにやって来られた復活されたイエス・キリストに会ってから、その方を知ることよりもっと素晴らしい知識はないということを悟りました。また自分が持つべき義は律法による義ではなく、信仰に基づいて神から与えられる義であるべきだということを再確認しました。続いてパウロはこのように告白しました。ピリピ3章10節から12節です。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。パウロには依然とイエス・キリストを知りたいと願う切実さがあります。パウロがローマの監獄でピリピへの手紙を書いて送った時は、彼がダマスコで復活された主に会ってから約30年が経った頃でした。また殉教をわずか数年前に控えた時でした。それでも彼はキリストの復活の権能と苦難に参加することをもっと深く、もっと高く、もっと広く知りたいと思っていました。それでキリストイエスが捕らえられてくださったものをただ捕らえようとして追求していると告白しています。今日韓国教会はこの世からひどく批判を受けています。また教会がこの世の塩とこの世の光の役割を果たせていないという言葉も本当に多く聞きます。 私たちの教会は今年創立20周年を迎えて、私たちが証明として授かった韓国キリスト教200年に向けた道ならしの使命を果たすために、教会の教会らしさ、主が主人であられる教会を作っていき、証明を授かった人として御言葉と人生の一致を成し遂げるために、牧会者の牧会者らしさを守り、礼拝の生活化と生活の礼拝化を通して自分を捨てることを信仰の目標にする信徒の信仰らしさを、信徒らしさを守っていくことを黙々と行っています。韓国教会を復活させ新しくし、韓国キリスト教200年に向けた道ならしの人生を真実に生きることは、私たち皆が神様の御子を信じることと知ることに一つとなり、完全に大人になることでもあります。世俗的な価値観のもので自分を満たそうとせず、キリストの満ち満ちた御丈にまで達することです。私たちが完全に大人になろうとすることを決断し、その人生を真実に生きていけば、私たちが捧げる礼拝が変わっていき、私たちが捧げる祈りが変わっていき、私たちの人生が変わっていきます。その時に私たちは主の恵みにより成熟した私たちを通して、韓国教会が回復し、主の皆が再び尊くなることでしょう。その日を望みながら、私たち皆が人生の場で主に捕まえられたものを掴もうと追求していきましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは神様の御子を信じることと知ることが一つになることを望むと言いながらも、実際は完全に大人になることを望んでいませんでした。それで神様の御言葉に従うよりは、世俗的な価値観に従うことをもっと好み、キリストの満ち満ちた御丈になるまで達することより、この世でもっと多くのものを所有し享受し、もっと大きくてもっと高い椅子に座ることをもっと望みました。私たちは長い間主を信じクリスチャンとして生きてきましたが、完全に大人になることを拒否したことで、この地の教会はこの世から後ろ指を刺されるだけでなく、ひどい批判を受けています。私たちの罪過と罪をお許しください。プロの囲碁棋士が自分の実力を高め昇段するために最善を尽くすように、私たちも完全に大人になるために全力を果たせるようにしてください。私たちが本能に従って望むものを追求したら、いつも見た目が良さそうなものや世俗的に自慢できそうなものだけに従うことになるので、私たちが主に捕まえられたものを掴もうと追求できるようにしてください。完全に大人になろうとする私たちの努力と歩みが、韓国キリスト教200年に向けた小さな道しるべとなり、教会の教会らしさと信徒の信徒らしさを表すサンプルとなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。